新平家物語連続講義第162回断橋の巻八曽宇治川へ断橋吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は三井寺に入った望人王が焦燥感を募らせている場面をお送りしました。ようやく源頼政親子とその一党が三井寺御成寺に入りました。それによって三井寺の法師たちの士気も上がりました。再び御成寺はなんと興福寺や比叡山延暦寺と連携して平家打倒に動こうとしましたが、比叡山からは何の返答もありません。興福寺も自分たちからは積極的に動く様子もないため、三井寺の中からは清盛の別邸がある日八城へ用地をかけようという案も出ましたが、実行には至りません。そうしているうちに、最初は頼政に期待を寄せていた三井寺の僧たちの意見も分かれてきました。あのような老武者と六七十騎程度の武者に何ができるのかという声も出てきます。そしてそんな時、三井寺の長理であった円慶法親王が六原へと落ちたという情報がもたらされました。弟の裏切りを知った望人王は愕然としました。頼政は円慶法親王の行動はご本意ではなく周囲に押されてのことだろうと述べます。さらに比叡山に対して三井寺を打つように命ずる院宣が出されたとの情報も入ってきます。もはや危険な情勢であると判断した頼政は望人王に奈良へと移ることを提案します。その夜のうちに頼政らは望人王を伴い瀬田の川尻を西の山地へ分け入る笠取越ルートで奈良へと出発しました。馬には乗り慣れていない望人王でしたが、頼政は宮を励ましながら難重な行軍を続けました。それでは本文を見ていきます。先頭には勝ち立ちの兵が途中から松明を打ち振っていった。山は深まってきたようである。しかしどの顔も汗を持ち馬筆に等しい息を弾ませていた。分けて宮のお姿はなよなよと見え、松明の赤さに照らされてもなお横顔は青白く仰がれた。部落があった。家とも言えない家ばかりが六七軒。道は下りになり、墨の尾の谷合いを24丁。疲れ切った陣馬は黙々と闇の底を這うように進んでいく。宮はまたしも落馬しかけた。馬の口輪を取っていた渡辺木曽が、あ、危ないとお抱きして辛くもお体を支え、お許したまわりませ、駒の驚きは口取り目の深くと自分を叱った。けれど宮のお疲れのためとは誰の目にも分かっている。頼政の腹では三井寺を出た時刻とそれが六原勢に知れる時刻との時間差を計算していた。そして是非にも明け沼に宇治の平等院までたどり着きたいと考えていたのである。しかし今はその至難なことがはっきり分かった。宮のご披露もだが、全軍のうちには宮をお慕いし頼政に同心してお供に従ってきた三井寺法師もかなりある。それらの法師武者には弱い60、70の老僧も少なくない。彼らは弟子僧に助けられ、なぎなたを杖とし、あえぎあえぎ歩いていた。
ここは死山の谷合、火器を用いても敵に悟られる恐れはあるまい。貸し岸で兵糧を使おうよ。
頼政は中綱、金綱に行って兵馬を止めさせた。おい、休め。駒をつないで腰兵糧を解け。火はたくもよいが、大きな火器をあげるなよ。金綱は口へ両手を囲い、遠い後列と前列の者へ大声で伝令した。頼政はまた命じた。
唱う、唱う。
は、
今の間に、まあ、一度、総勢を数えてみよう。
唱うは全軍が兵糧を使っている間に、端から国名に全員の頭数を調べてきた。
いや、御一方は除き、少子すべてで77名にございまする。
三井寺を出た折は
118騎でございました。
そうか。
頼政はうなずいただけである。別に落胆の様子もない。 さて、脱落者も多く出ていますが、まずは宇治を目指して進んでいく頼政一行です。食事をとった後、再び道を進めていくと、ようやく長坂峠に至りました。ここは近江と山城との国境です。宇治の地が彼方の目の下に近づいたのを確認した頼政は、ここまでついてきてくれた老法師たちを三井寺へと返しました。また持ち人王は自動の鶴丸に形見として身につけていた匂い袋と紙を言う口外を与えた上で暇を出しました。返すべき人を返し、別れるべきものと別れて、心も軽くなったように感じながら、頼政は黙々と山の尾根を進んでいきます。それでは再び本文を見ていきます。日が高くなるにつれ、谷谷の白雲は晴れ、視界は遠くにまで開けてきた。右の谷間を隔てて彼方に見える一方と諸伽藍の屋根は上醍醐に違いない。左方を望めば紀仙国花立ちの峰、また足元の沢を南へ落ちてゆく水音は、やがて宇治川と一つになる静川の渓流であろう。おう、彼方に宇治川が見え出した。宇治橋のたもとも、川の彼方の川柳や平等院のいらかもかすかに。言わず語らず、皆宇治を一目標としていたのである。ことなく宇治まで行き着けば、奈良は半日ともかからぬ行程としていた思いが、声になって口々から出たものだった。しかし頼政は休んじない。彼は瞳を西北へ移していた。そして俗に共同という伏見から小畑山の低い背を越え、宇治川に沿ってくる一筋道の遥かにその目を止めた。
ああ、早くも平家の手勢が。
頼政の眉は曇った。小畑の峠あたり、すでに平家の旗と兵馬の影が点々と見える。敵の物見かでなければ、共同と山品街道を訳して我を待つ陛下。いずれにせよ、もう敵と接しているのだ。猶予はできない。頼政は馬上に伸び上がり、鞭を彼方に指さして、
やよ人々、六原勢は早小畑を越えするぞ
と全軍の上へ叫んだ。
敵が伊豆川を渡り、大和街道をかければ宇治橋まではただ一息。もし彼に線を取られ、宇治橋の爪を塞がれては奈良へも通れぬ、後へも引けぬ。急ぎや、おのおの。
おう、と64名が一人残らず体から声を震い出した。急ぎに急いで麓へなだれ下る。山下の里は岡谷郷。今日に限って真夏のような暑さとなった。兜の下は蒸れ、鎧の金具は焼けて、どの武者顔もまるで炎だった。ことに馬の疲労は甚だしい。
余す道はもうわずかぞ。宇治橋まではあと半里よ。
頼政は声をからし、のべつ励まし励ましていった。
味方は味方を助け合いよ。一人の味方も道にするな。前後を見ようて駆け乱れまいぞ。敵の行く勢に心していけ。先の者は離れすぎるな。知り合いの者は遅るるな。
それは大勢のこの手を引いて七を突破していこうとする親心にも似る老将の姿だった。さて、このあと頼政はようやく宇治橋までたどり着きます。ほっと一息ついたのもつかの間、大和街道の上に黄色い砂煙が見えます。そう、平家の軍勢が近くに迫ってきていました。頼政らは急いで宇治橋を越えました。味方が渡りきったところで、頼政は橋を落とすように指示を出しました。橋は橋板を外されて橋桁だけになりましたが、すでに平家の軍勢は東の岸に集結しています。橋桁だけになった宇治橋を挟んで、源頼政の軍勢と平家の軍勢が向かい合う形となりました。いよいよ世に言う橋合戦の時が近づいていますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。